老人ホームでの性。知識も経験も少ない私がセックスについて書くのは、もう材料切れのような気がする。激しいポルノ映画でも見てこようか。でも、今の私にとって、それは刺激にはならないような気がする。五年ぶりで、一生懸命人を愛そうと恋をしたが、また誰かに取られるのだろうか、逃げられてしまうのだろうか、などと考えてしまい、恋をするのは楽しいゲームではなくなってしまった。私が性に目覚めたのは中学2年生頃で、それまでは両親と一緒に寝ていた。家が狭かったせいもあったが、私は非常に寝相が悪く、布団をしょっちゅう直してもらわなければいけなかったので、母の横に寝ていた。中学2年生といっても、3年遅れで入っていたから17歳だった。夜中、何気なく目が覚めると、豆電球の明かりで両親が重なり合っている影がある。その時のショックは今も忘れない。わざとに咳払いをし、お水が飲みたいと、その場面を何とか消そうと努力した。今から思えば悪かったなと思うが、子供にとってはアッパーカットを食らったような思いで、次の日から一人で寝るということを決心した。両親も姉も、なぜ急に一人で寝ると頑張っているのか、首をかしげていた。いくら親子でも、その理由は言えなかった。障害を持っているからといって、いつまでも親と一緒に寝ることは心に傷がつく。子供の時からプライバシーが守れる部屋があることが、子育ての大切な条件だろう。性のことで二度目に悩んだのは、高校生の時である。職場実習に行き、タイプライターで手紙の代筆をしていた時、おじいさんたちは私のお尻や胸を触ってくる。馬鹿にされていると思い、涙が出るほど悔しかった。明日か明後日か死にそうな一人の老人がいた。看護婦さんに、あのおじいちゃん、危篤だというのに誰も来ないのよ。おさないさん、話し相手になってあげて。と頼まれ、そのおじいさんのそばに行った。私が一方的にテレビや映画の話や友達のことをいろいろ喋っていた。そのうち、骨と皮になったおじいさんの手が、私の胸に来て、ちょっとでいいから触らせてくれ、と言った。驚くやら呆れるやら。本当にこのおじいさん、危篤なのかな、と疑問に思った。おじいさんは引き出しから万札を出し、これ全部あんたにあげるから触らせてくれ、と子供のように泣いた。私はなんとなくそのおじいさんが憎みきれなくなり、触るだけだよ、と言い、触らせた。その日は興奮して眠れなかった。私のしたことが良かったのか悪かったのかが、その時判断できなかった。あんなにたくさんのお金を、いつ引き出しに入れたのか不思議だった。そして、翌日行った時には、そのおじいさんは亡くなっていた。悲しいというか、死ぬ前におっぱいを触りたいという気持ちは、普通の男の性欲だけだったのだろうか。子供の頃のことを思い出し、母のことを思い出して、赤ん坊のようになっていたのかもしれない。どんな心理状態だったのかは永遠の謎だが、私も死に近づいたとき、ハンサムな男を呼び出し、貯金通帳を全部渡し、添い寝してくださいと頼むかもしれない。ただの色気ババアと言われるかもしれないが、死んでいく前に肌のぬくもりを感じることも最高のケアではないだろうか。その精神がホスピスという形で現れたのかもしれない。人間として人のぬくもりを感じて死にたいと言って誰が責められようか。ユダヤ人の大虐殺の時、死への記者の中で一人一人は さまざまな行動を取り始めた。第一番目は祈り、第二番目は自殺、第三番目はセックスだったという。それを聞き涙が止まらなかった。祈りと死とセックスは同じなのかもしれない。死が近づいてきた人にただ心臓を動かすだけでなく、一人一人が何をしたいかを聞いてはいけないのだろうか。すべての願いは叶えられないと思うが、私が医者ならそういう治療をしたい。私のおっぱいを触り涙を流していたおじいさんの顔が今でも目に浮かぶ。19歳の私にはショックな出来事だったが、今の私はよくやった、偉いと自分を褒めたい。こんな考えは極端すぎるのだろうか。もうここまで生きられたのだから誰に非難されようとも怖くない。たった一人怖いのは息子の大地である。大地も心から愛する人ができた時、私の書いたことがわかる日が来るだろうと信じている。